ヘルランプ見てる花風に早く走れたらいいな花風に僕も走れたらいいのになボイスにてボイスにて足がもう動かないよ神様一つ来てくれよ風切る足を僕にくれよ星降る他に行きたいあの子に一度星見せてあげたい突き出す前足をくれよ蹴り出す後ろ足をくれよ
ここまで続きました、めちゃくちゃ遅い時間に来たんですけどもさらっと短い時間ですがやろうかと思います。先輩シリーズの続きです。ジータレス読み、642お茶来たコマは今日も全力で弾くと、ありがとうございますコマですお茶じゃないですけどもで、643お茶来てた全力筋トレしながら聞きますと、はい、あざす、で644お茶こんばんはとお茶じゃないですかコマです略して言うとお茶こん英語で言うとハバナイスお茶と まあ、そこまで書く必要があるのかよくわかんないですけど、アザースで645、お邪魔しますと、アザースで646、よっしゃイサミ来た、イサミンコント、まあイサミンじゃないんですけど、アザース、はい、というわけで、先輩シリーズーというものがあって、俺何を読んだんだっけ、あれ俺何を読んだんだっけな。なんか突発で始めちゃったからな。5は読んだ。1、2、3、4、5。じゃあ、先輩と飛び降りってやつは読んでないんだな、俺。先輩と飛び降りっていう題名の話のやつからいきましょう。はい、じゃあ行きたいと思います。先輩と飛び降りっていう題名の話です。2年に上がった年の梅雨のことだった。俺の地元では梅雨とは言うものの、雨はほとんど降らない。期間中に3日降ればいい方だ。しかし空気は騒音に湿っていて、特有の息苦しさを感じるのだった。そんなある日、ジメジメと鬱陶しい空気の中、ジメジメとした表情をしながら自転車を漕ぐ。雨は好きじゃない。雨が降りそうな日も好きじゃない。必然的に梅雨時期は俺の気分も曇る場合が多い。学校が終わり、家に帰る道のりでビルの前を通る。都会にあるような高層ビルと比べれば、ビルを名乗るのもおこがましいようなつつましい建物だが、一応5階まであるビルである。そこを通ったとき、不意に上から声が聞こえた気がした。ブレーキをかけて上を仰ぐ。口を大きく開いて、あという声が聞こえてきそうな表情をした女性がビルの上から降ってきた。で、落ちたはずの女はどこにもいなかったと。先輩は楽しそうに俺の話を聞いてくれた。はい、まあ波長があったってやつだと思います。何か知りませんか。昨日空から降ってきた女性は最初からいなかった。俺程度では滅多にないことだが、そういう感覚の強い人はたまに残留思念を目撃するらしい。あれは多分過去にあった飛び降りの映像なんだろう。お前はあれだな、ちょっと地元のニュースに目をやるべきだな。ちょっと待ってろ。押し入れに頭を突っ込んで奥を探る。先輩のアパートの押し入れは魔境だ。よくわからないお札や、まず何なのかがわからない塊なんかが多数入っている。先輩はその中からごく普通のファイルを取り出した。何ですかそれ。先輩はファイルのページを適当に開き、パラパラめくっていく。スクラップブック、確か2週間くらい前の記事だ。あった。小さい記事だ。28歳の女性が自殺、場所はあのビルだ。俺は死亡事故だとか自殺だとかの記事は基本的にまとめてる。たまに役立つこともあるんだ。一般人に話したら確実に惹かれるだろう。 こんなアパートに住んで食費も徹底的にケチる先輩が新聞を取っている意味が分かった。で、多分この女で間違いないだろう。年齢とか服装とかそういうところに矛盾もないだろう。確かにそうだった。年齢も多分そのくらいだろうし、俺の見た女性は制服を着ていた。記事は残業中にと書いてあったので、おそらくその時制服を着ていたのだろう。あ、でも表情は、あの表情は思い詰めての自殺ではないように思えた。どちらかというと驚いているような。そうだな、お前の見た女は自殺する時の表情ではなかっただろう。まあここでグダグダ言っても仕方ない。先輩は立ち上がる。行くぞ現場。楽しそうな先輩に続いて俺も立ち上がった。すみません、お聞きしたいんですけど。めったに見ないよそ行きの笑顔で先輩はビルの受付に話す。私、雑誌の記者をやっているものなんですけれども、2週間前の事件の取材をさせていただきたくて伺ったのですが。でたらめだ。普通ならこれは信用されないだろう。先輩は何事かこそこそと喋っているが、おそらく門前払いだろうと思った。しばらく話した後、先輩が一礼した。では失礼します。おい行くぞと言うと先輩はずんずん階段を上っていく。俺は慌てて追いかけた。先輩どうしたんですか今の。まさか本当に信用してくれたんですか。
いや、幽霊が出るって噂があるって言っただけだ。あのおっさんそういう話が大好きらしくてな、ロクスポ話も聞かずに通してくれたよ。
呆れる話だ。まあこの辺りは田舎特有の無警戒感があるから警備もそのくらいなのかもしれない。で、何を話してたんですか。
うんとうなずいて先輩は笑う。さっきのよそ行きの笑顔とは違ういつものにやけ面。
まず屋上以外に立ち入らないことを言われた。それから詳しい話を教えてくれた。彼女を最上階の事務所に勤めていたらしい。明るい子だったからまさか自殺するなんてだとさ。
なるほど。
受付のおっさんのお気に入りらしくてね、帰り際なんかにいろいろ話してたみたいだ。例えば誰もいない屋上から話し声がする。
そうか。
いくら、安いビルでも屋上で話している声が下の階に聞こえるわけがない。要するにそれが彼女の自殺、いやもしかしたら他殺の犯人かもしれない。
おい、あのドアが彼女の事務所だ。もちろん天井はそんなに薄くない。
そしてもう一回上がると、
でこれが屋上へのドア。開けるぞ。
ガチャリ。
テンプレートな屋上。コンクリートの床に申し訳程度の転落防止用鉄柵。柵に途切れている部分はなかったが、乗り越えようと思えば子供でも可能だろう。
思ったより普通ですね。やっぱり自殺だったんでしょうか。
先輩は無言だ。つかつかと歩き屋上の真ん中あたりに立ち手招きをする。俺は従って隣に立った。
お前なんともないか。
はあと気の抜けた返事をする。何も見えないし何も聞こえない。
なるほど。彼女は波長があったのか、それともかなり強い人だったのか。とにかくそれなりの才能はあったらしい。そりゃ飛ぶ。
先輩は無表情に言う。心なしか口調が緊張していた。
おい帰るぞ、全部わかった。
先輩は早口に言うと早足に屋上を去った。俺はまた慌てて追った。 で、この話にどうオチをつけるんです。アパートまで戻って先輩に言う。お前には見えなかったみたいだしな。じゃあ説明しようか。あの屋上、どういう因果か信じられない量のいろんなものがいる。あの殺風景な屋上に俺に見えないようなものたちがひしめいていたと。それこそ立っているスペースがないくらいだ。彼女は多分屋上の声をたどっていった結果、そいつを見てしまった。あ、もしかして逃げたんですか、とっさに。先輩がその通りと右手で顎をなぞる。俺があそこに立った時な、そいつらが急に膨らみ始めた。風船みたいに。俺が帰る頃にはあの屋上からはみ出すほどだった。俺は想像する。屋上から聞こえる奇妙な話し声。暗くなってからの残業で事務所に一人。気味が悪くなって彼女は奮起する。あの声の主を突き止めよう。彼女は屋上に上がり、隠れられそうな場所を探す。もちろんそんな場所はないが、その間にあそこにいる者が膨張を始める。ふと気づくと、得体の知れない何かが自分のすぐ近くに迫っている。彼女は慌てた。慌てているとビルの前の道を車が通る音がした。それに気づいてもらおうと鉄柵を乗り越え身を乗り出した時、事故だったわけですね。それで驚いた顔。そう、事故だ。ただ彼女が普通の人間なら起こらなかった事故でもある。俺は疑問に思った。なぜそんなことを言うのだろう。先輩だって見える側だし、俺だって多少は見える。その能力がまるで悪いみたいに。お前は多分分かってない。本来見えないものが見えるっていうのは確かに才能だ。だけどそれは決してプラスに働かない。普通に生きるには邪魔なんだ。むしろ頭の中がフラッシュする。なんとなく先輩は自分の才能を誇っているのだと思っていた。なぜならそれは俺にとって憧れであり、その頃欲しかったものだから。同型があった。見える人たちに無条件の。でも当人たちはそれを足かせに思っている。天地が逆転するような感覚に襲われる。お前は俺の後輩だけど、できるなら俺を追うな。俺の見てる世界は普通じゃない。でもそれでも俺は。先輩は人差し指を立てて制止する。それでもとお前が言うなら、いつかそれを選択する時が来る。必ず来る。その時お前がそれでもと言うなら。続く先輩の言葉を俺は忘れない。これから起こる出来事を先輩は多分予測していたのだろう。それを知るのはもっとずっと後だけど、その言葉は俺の心にじくりと染み込んだ。外は薄暗く曇っていて、めったに降らない雨がポツポツと降り始めていた。俺はお前に心ばかりの贈り物をしようと思う。以上、先輩と飛び降りっていう題名の話でございました。で、つい行く前にジータレス読み647、うお出遅れた久々の生おっちゃん嬉しいと、あざす、まあタイミングがあったということで。で、つい。悪夢。
ていう題名の話。いきなりわかんねえの来た。まあいいや、行こう。悪夢っていう題名の話です。行きます。どこだここ、どこかで見た場所に俺は立っている。すすきがさらさらと音を立てる。時間は夜だ。場所は空き地、駐車場代わりに使われているのか、わだちが走る一角がある。そこは黄土が見えているが、他は雑草と銀色のすすきに覆われている。向こうに廃墟が見える。ここは、よう来たか。草の生えていない一角にドラム缶が置いてある。その中の何かに火がついて、そばに座っている人の顔を照らす。先輩。火をつけたのは先輩のようだった。手には100円ライターを握っている。座れよ、お前も。先輩が腰掛けているのはベンチだった。こんな場所になんでとは思ったが、素直に隣に座る。なあ、ここに幽霊が出たら怖くないか？唐突に言う。それは場所を選ばず怖いと思うのだが、この人の場合普通に出てきても怖くないのだろう。なんでです？何か曰くがあるとか。風もないのに炎が揺れる。先輩は喋らない。なんでですか？重ねて聞くと先輩がゆっくり口を開く。例えば頭の中で復唱する。幽霊だとかお化けだとか、そういうものが怖いってやつがいたとする。そいつは見たことがないから怖いのか、それとも見た上で恐れているのか。先輩は見た上で怖くないと感じているのだろうか。大半の人間はそれを恐れる。それはなぜか。見たこともないのに。それはなぜか。答えは簡単だ。干渉できないからだ。相手から干渉されることを恐れている。こちらからはどうやっても干渉できないのに、相手が害意を持っていたらそれは怖い。なるほど、そうだ。対応できない敵意ほど恐ろしいものもないように思える。じゃあ見えるし干渉もできる上、その正体が人間と変わらないと知っている人間がそれを怖がるってことはどういうことだ？今度は俺が黙る。どういうことだとはどういうことだろう。おそらく先輩のことなのだろうが、先輩の世界は皆目見当もつかない。人間と変わらないものが怖いってことは、すなわち人間が怖いってことに他ならない。そいつは人間を恐れている。自分も人間なのに。炎が勢いを増した。その中でも特に怖いのは、そいつが好意を持っている人間だ。嫌いな人間に何をされようが構わない。それなりの対処をすることができるからだ。では好きな人間に殺されかけたとき、その相手を殺して自らの命を守ることができるだろうか。そういう選択を迫られる。
それは嫌いな人間よりはるかに厄介だと言える。急に鼻につく匂いが漂ってくる。ドラム缶の中身が気になり始める。けどそんなことを思う人間はそいつがいなかった。そいつは探した。同じものを見える人間を、理解してくれる人間を。見つかりそうになったとき、それが起こった。それとは何だろう、わからない。隣にいるのは本当に先輩だろうか。それを解決する方法は一つしかないし、それができるのはそいつしかいなかった。そしてその被害者が友達になりうる存在だった。ドラム缶の中でジュージューと音がした。肉を焼くときの油がはぜる音。そう、友達だ。ずっと欲しかった友達。そいつは決心する。自己犠牲。そして二度と会うことはない。先輩は一旦話すのをやめた。すすきが揺れてささやき声に似た音を立てた。それが俺の人生だった。運悪く生きている世界がずれていたために、最後まで友達はできなかった。先輩はにやけていたが、なぜかひどく悲しそうだった。俺は言葉を探す。先輩を慰めるような、先輩を肯定するような言葉を。何も見つからないでいると、先輩の顔がいつもの楽しそうな笑みに変わる。さっきの話な、好意を持っている人間に命を脅かされそうになった時っていう話。もう分かっている。ドラム缶の中身も、この人が望んでいることも。もしそれが自分じゃなく、自分の愛している人間を脅かしていたとしたら、お前はどうする？俺がお前の恋人を殺そうとしていた場合。ドラム缶の中身は分かっている。肉だ。それも俺のよく知っている人の。先輩はポケットからペンダントを取り出した。それは俺が恋人に送ったもので、彼女の誕生石がついている。同じものも売っているが、多分彼女のものなんだろうなと思った。ドラム缶はジュージューと音を立てている。肉の焦げる匂いがする。俺は笑って。携帯のバイブ音。体を起こして枕元の携帯を見る。彼女からのメールだった。遅いです。液晶の端の時計は10時26分と表示されている。待ち合わせは10時。完全な遅刻だった。夢の中まで語りに来ないでくれないかな。その年、俺は大学に入学していた。先輩がいなくなってから3ヶ月が経っている。心配しなくても、あんたより今の彼女の方が大事なんで、もしそんなことになったら。先輩でも殺せますよという言葉は飲み込んで、彼女への言い訳を考える。うまく言えそうになかったので、とにかく電話してみることにした。発信履歴の一番上を選択、コールする。1回目のコールで彼女は電話を取った。あ、すみません。はい、以後気をつけます。語り口は静かだが、かなり怒っているようだった。俺は少し萎縮しながら出かける準備をする。話しているうちに彼女の口調からトゲが抜けていく。どうやら許してもらえるらしい。はい、はい。ええ、変な夢見ちゃって。あ、陽子さんも出てきましたよ。え？あ、いや、覚えてないです。 っかりしたことを言わないよう気をつけていたら、電話の向こうから信じられない言葉が飛んできた。遅刻もそうだけど、夢だからって殺すのもやめてください。あと、あの人と比べるのも。背中に寒気が走った。苦笑しか出ない。俺は靴を突っかけて玄関を開ける。やっぱあの人たちにはかなわないなと思いながら、俺は待ち合わせ場所に急いだ。街には今日も人と幽霊が溢れていた。以上、悪夢っていう題名の話でございました。はい。で、ジータレス読み、648、おっちゃんこんばんは、わちょいと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは、す、あざす。で、649、把握できないから知らないから怖いっていうのはあるよね、と。それはそうだ。未知のものっていうのは、うん。天井の顔のようなシミみたいな怖い話あったけど、圧倒的に手が届かない子供にとっては、自分の支配の及ばない未知なる恐怖だけど、220センチのチェホンマンにとってはピトって、触れるなんてことないシミだっていうと。なんてことないシミと、うん、まあ例えがあれ、おそんな例え出してきたかって感じだけど、まあまあまあ、なるほど、はい。で、650、俺は笑っての後ミュートしたおっちゃんかわいいよと、うん、俺は笑って、俺は笑ってってどこだっけ。うん、ミュートしただけでよくわかんないけど、ミュートはいっぱいしてるんですけども、ちょっと今日はなんだろう、寒くてね、ちょっとミュートしてる回数が多いですけども。はい、ちょくちょくミュートしてるんで、多分気づく人は気づくと思うんですが、はい。で、次が、これなんて読むんだろうな。先輩と、これ下男って書いてなんて読むんだろう。下男ってな書いてなんて読むんだこれ。下男でいいのかな。どっかに読み方出るか。下男、下男、あ、しかもこの話長っ。いいや、下男でいいや、わかんねえから。下男ってわけでもないだろうし。下男なの？下男で下男って読むのこれ。まあ普通に、いやー、その下男じゃないと思ってさ、召使いの男しもべ、どっちなのかな。下男なのかな。なんかね、ちょっと、いや、まあ、今パッと見ただけだからあれだけど、なんか都市伝説のベッドの下の男がって書いてあるから、なんか違うのかなと思ったんですけど、じゃあいいや、下男でいくか。先輩と下男と俺と陽子さんという題名の話です。 ベッドの下の男を退治するぞ。一年の冬、エアコンのない自分の部屋を嫌がってファミレスに逃げ込んでいた先輩が言った。それって都市伝説のあれですか？ベッドの下の男。ある晩、友達と部屋で遊んでいると急に友達が外に出ようと言い出す。どうしても外に行きたいという友達にしぶしぶついていくと友達の様子がおかしい。問いただすと、さっき偶然見えたんだけど、ベッドの下に刃物を持った男がいた。それなりに有名な都市伝説である。何度かテレビで語られているのも見たことがある。そう、そのあれだ。あれを退治する。先輩の目がランランと輝いている。いつになくやる気満々なようだ。でも先輩は布団でしたよね。誰のところに出たんですか？おかわり自由のコーヒーを一気飲みして先輩が立ち上がる。これから現場に行く。ついてくるだろ。時刻は夜の9時。帰って寝るにはちょっとだけ早かった。わかりました、お供します。先輩は笑った。ちなみに先輩の食事代も俺が出した。現場に近づいていくと先輩のやる気の源が分かってきた。見覚えのある道だ。そして見覚えのあるマンション。この辺りではそれなりに高級な部類に入る。ずかずか入り込んで3階に上がる。多分ここの角部屋だ。予想通りだった。陽子さんですか？先輩がいつもより3割増しくらい楽しそうな理由がこれだ。おそらく相談を持ちかけられたとき内心とても喜んだだろう。お前来たことあったっけか？先輩は陽子さんが大のお気に入りだ、お気に入りだ、理想の女性だと言ってはばからない。だから黙っていたのだが、今年の夏先輩に紹介されてからおそらく先輩よりずっと多く訪問している。何を言われるかわからないから絶対に言わないけれど。いや、住所は聞いていたんで。それで、ああそうと納得しつつインターホンを押す。俺は内心ヒヤヒヤした。なんだか高級な音がして、家のチャイムはジーッという音が鳴る。最近はそれもどこかの接触が悪くなってならない。陽子さんの声がする。はい。あ、俺だけど。しばしの沈黙があった後、玄関が開いた。ごめんなさい、なるべく頼りたくなかったんだけど。若干浮かない顔をして陽子さんが顔を出す。どういう意味か悩んだが、先輩に迷惑をかけたくなかったんだと思うことにした。いや、手間のかかることにはならないと思う。まあ任せてくれ。先輩は笑顔だった。陽子さんは上がってと手で奥を示す。俺は慣れた手つきでスリッパを出して、それからあと思った。先輩の顔色を伺ったが、浮かれすぎて気づいていないようだった。ここが寝室。陽子さんはとても嫌そうだった。なんだろう、先輩に申し訳ない気持ちとなんだかかわいそうな気持ちが同時に湧いてきた。そんな俺の気持ちを知らずに先輩は非常にそわそわしている。全体に淡いピンク基調の小綺麗な部屋、もちろんエアコンもついている。そこはなんだかいつもより片付いていた。あ、片付けました？先輩が俺の方を見る。陽子さんも鬼のような形相で俺を見る。またしてもあと思った。お前来たことないって言ってなかったか？俺は先輩を無視することにした。 で、陽子さんはなんで先輩を呼んだんですか？陽子さんはちょっと考えてそれから言う。昨日寝ていたら急に金縛りにあったんです。それから見える景色が変わっていった。暗いところにいるのが分かって、隙間からは私の部屋が見えていました。低いところから見た私の部屋、直感的に、あ、ここベッドの下だなって思いました。視界が混線したんだな、多分。先輩はさっきのことを忘れたように楽しそうな笑顔をしている。これはいつもの怪奇現象に挑む時の表情だ。陽子さんは見えるってことに関してはすごい。霊的な能力では段違いに強い先輩をさらに水をあけて引き離すほどよく見える。例えば幽霊が見えたり、未来が見えたり、過去が見えたり、今回のように他の誰かの視界が見えたり。ただそれは偶発的に起こることでコントロールできるようなものじゃないらしい。だから見るじゃなく見えるなのだ。そういう不安定なところも魅力の一つだと先輩は言っていた。でもそれって変質者じゃないですか？警察の領分のような気も、領分のような気がしますけど。陽子さんは首を振った。おいおい、一見すればわかるだろう。ほら、ベッドの下に人が入れる隙間なんて見えるか？先輩に言われてベッドの下を覗いてみる。確かに10センチにも満たないような隙間しかない。そんなところに入っていけるようなやつは警察に何とかできる相手じゃない。陽子さんがため息をついた。だからこの人に相談したわけ。先輩がくすぐったそうに体を揺する。頼られて嬉しいのだろう。そしてやっぱり陽子さんは頼りたくなかったのだろう。寝室に入れるのも嫌だったのかもしれない。さて問題はこれからだ。やつはいつ出るかもわからないし、どんなものかもわからない。だからとりあえず昨日の状況を再現してみようか。要するに、つまり陽子さんに寝てもらうってことですか？陽子さんの方がひくりと動いたのを俺は見逃さなかった。楽しそうな先輩を見ながら俺は陽子さんに耳打ちする。一応俺もいますし、先輩多分陽子さんよりお化けに興味あると思うんで。安心してください、心配はわかりますが。陽子さんはうなずいてくれた。着替えるから一回出て。俺は名残惜しそうな先輩を連れて寝室を出た。先輩、実際のところどうなんですか？見当ついてたりしないんですか？先輩は少し難しい顔をしていた。実際のところ皆目だ。何も見えないし感じない。かなり変わり種なのか、それとも相当上等なやつか、どっちかだろうな。驚いた。先輩の感覚に引っかからない相手なんてこの時が初めてだった。嫌な想像が膨らんでいく。しかし俺の妄想は陽子さんの声でかき消された。着替え終わったよ。部屋と同じ淡いピンクのシンプルなパジャマだった。うん、可愛らしい。先輩がまた少し興奮したのが分かった。じゃ寝ます、見ててね。仰向けにベッドに入ったが、しばらくして壁に顔を向けて横向きになった。まあ視線が気になるのだろう。さらにしばらくして小さく規則正しい呼吸音を立て始めた。どうやら眠ったらしい。寝つきはいいようだ。お前いつここに来た？ 寝ついたのを確認して先輩が小声で言う。以前たまたま近くで会ってお茶でもどうだっていうので、その気まずい。嘘はついていないし、何か特別なイベントがあったわけではないが。一回か。いえ、それからも何度か。
お前なんで。
不意に破裂音がした。大きな音が一つ、続けて小さな音が二つ。かなりの音量だったにもかかわらず、陽子さんは眠り続けている。
先輩、今のは。
先輩はすでに立ち上がり、拳を握りしめている。
起こせ。
は？
陽子、起こせ、早くしろ。
突然大声を出され、反射的に立ち上がる。
あ、陽子さん、起きてください。
肩を掴んで激しく揺さぶる。反応はない。
起きません。
先輩はさっきまでの真剣な表情から一変、黒い笑みを浮かべていた。
ならいい、担ぐなりなんなり、とにかくこの部屋から連れ出しておけ。俺は片付けておくから。
陽子さんの膝の下と脇に手を差し込んで抱え上げる。俺は笑う先輩とベッドの下の隙間から見える手を残して寝室を出た。そのまま玄関を出て陽子さんを廊下に座らせる。さっきベッドの下に見えたのは何だったのか。泥のような色をした手、細い隙間から見えた片方の目。先輩はあれの正体が分かったのだろうか。
陽子さん、起きてください。陽子さん。
抱えて走った時もかなり揺れたはずだが、陽子さんは全く反応をしない。顔色は青白く、まるで死んでいるようだ。かろうじて呼吸音が生存を教えてくれた。俺は陽子さんの正面に座って待った。ただ待った。先輩か陽子さんのどちらかがあれに勝ってくれることを。そのまま10分ほど経った時、玄関のドアがガシャンとなった。急いで立ち上がり玄関を開ける。内側に寄りかかっていた先輩が倒れ込んできた。
ちょ、先輩どうしたんですか。
両腕を垂らして俺に体重を預けている。
追っ払ったけどもう限界だ。病院近くにあったっけ。
よく見ると両腕にあざがたくさんある。右手の中指小指がおかしな方向によじれていた、ねじれていた。
大丈夫なんですか。どうしよう、救急車とか呼んだ方がいいですか。
先輩が思った以上に重症に見えて焦りが噴出してくる。俺がおたおたしている間、先輩は陽子さんを眺めていた。
起きなかったのか。そういうこともあるか。
あっつ、
まあ、痛いのは腕だけだから歩いて病院行くよ。今10時か。閉まってるだろうな。
ふらふらしながら歩いていく。追いかけようとしたら先輩に止められた。
お前までいなくなったら陽子が驚くだろう。起きるまで付き添うか。もう大丈夫だからベッドにでも戻してやれ。
去っていく先輩はいつになく男らしく正統派のかっこよさだった。翌日、病院の待ち合いで先輩と会った。先輩は両腕に包帯をぐるぐる巻いていた。
なんか右手の人差し指と中指、あと小指が折れてるって。人差し指はきれいにいってたけど、中指と小指は細かくチクチク折れてて治るのもちょっとかかるかもってさ。
笑って右手を振る。
あの先輩、昨夜何があったんですか。あれは結局何なんですか。
先輩がにやりと笑う。
解説しようか。まずあれの正体だが、簡単に言うと陽子だ。
比較的無事な 左腕でズボンのポケットを探ると、中から紙に包まれた丸いものを取り出した。直径1センチくらいの玉だ。まあビー玉なんだけど、これがあの化け物になった。おい、そうバカ面するな。本当だ。例えばだが、先輩は包み紙をペリペリと剥がす。中身は水色の透明なビー玉。包み紙にはどこかで見た模様が入っていた。これがベッドの下に転がっていくだろう。ふとした瞬間にそれがキラリと光っているのを目撃するんだ。脳みそは連想する。光る玉、目、顔、人。手のひらの上でビー玉をもてあそびながら続ける。そしてその想像にはっきりした形ができる。それはベッドの下に人間ということから連想された都市伝説だ。その想像をした人間が少し変わったやつだったら、そう、人より少しだけそういうものに近いやつだったら、その想像は何かにキャッチされ実現される。そういうもんだ。頭の中で整理する。つまりビー玉を見た陽子さんがベッドの下の男を想像し、それが現実になった。あるんですかそんなこと。だいたいそれならどうやって追い払ったんです。先輩は口の端をさらに歪める。実現したってことは俺と同じ土俵にいるってことだ。想像相手じゃ勝ち目もないが、そこにいるならどうとでもなる。言っただろ、これは目だ。あいつの引っこ抜いてやった。この怪我は抵抗されたからだと。ベッドの下に手を突っ込んで得体の知れないものに指をねじ折られながら、それでも相手の目をえぐって引っこ抜いた。やっぱりこの人は尋常じゃない。最初はな、陽子の世界の中にしかいないのかと思った。あいつはなんていうか上位の世界を持ってる。だからその中にいれば勝てなかった。何のことだかよくわからないが、何にせよこの二人は段違いだと思った。ここまでならやっぱり先輩たちはすごいで終わるのだが、その後非常にイメージの悪い話がある。あのな、頼みたいことがあるんだ。一通り解説を終えた先輩は神妙な面持ちで言った。え、まあできることなら。今回は人のために働いたし、まあ怪我しているから困ることもあるのだろう。あのな、先に言うぞ、別にいやらしい気持ちがあったわけじゃない。ただちょっとその見えちゃったからついだな。先輩はまたポケットを探る。まさか冗談だろ。これ返してきてくれないか。間違って持って帰っちゃったとか言ってさ、お前ならそんなに怒られることもないだろう。先輩が出したのはあの部屋と同じ薄ピンクのシンプルな、それでいて可愛らしさのある女性下着だった。俺は悩んで悩んだ挙句、ここまでの怪我をして稼いだ好感度を出来心で全部なくしてしまうのはあんまりだなと思ってしまい、しかめっ面をしながらそれを受け取った。返しに行った俺と受け取った陽子さんはお互い赤面し、それからしばらく気まずい日々を送った。先輩と下男、終わりじゃない。先輩が病院に行き、陽子さんをベッドに戻した時の話。一った背後から急に声をかけられて驚いた。陽子さんがぼんやりした顔で俺を見ていた。あ、起きてたんですか。なんかもう大丈夫みたいなんで部屋戻ってください。俺先輩を。
連れてってください、力が入らなくて。
陽子さんはひどくぐったりしている。俺は再び陽子さんを抱え上げる。
嫌だったら言ってくださいね。
陽子さんはゆるゆると首を振る。
本当はあの人にこうやって頼ってあげたいんだけど、あの人に近づくと見えちゃうから、いろいろ嫌なものが。
あ、もしかして
今考えてたことを見えたりしました？
俺は先輩にこそこういう役得があるべきなのにと考えていた。今回一番頑張ったのは彼だ。
別に、なんとなくそんなこと考えてそうだなって。実はそんなに嫌じゃないです、ああいうふうにストレートに当たられるの。
よかった、先輩は嫌われているわけではなかったのだ。いつもそれが気にかかっていた。
そう、俺がどう思っていても最初に好きになったのは先輩だ。
じゃあ嫌なものが見えなければ先輩と付き合ってもいいとか。
なんとなく口にしづらかった。それは多分俺の中の感情に原因があるんだろう。
まあ前まではそうだったんですけど、今は他に好きな人がいるんで。
ずくりと心臓に突き刺さる言葉だった。鼓動の乱れを悟られないように気をつけなければならない。
これは先輩に対する哀れみだ、そう思い込むことにした。
そうですか、まあそういうこともありますよね。よっと、じゃあ俺はこれで先輩のところに行ってきます。
陽子さんをベッドに下ろしても心臓がバクバクとなる。俺は陽子さんに対して特別な感情を持っていない。彼女は先輩の思い人でずっと思ってきた人で、陽子さんも先輩が嫌いじゃなくて、でも他に誰か好きな人がいて。
勘違いしてる気がします。私が好きなのは
誰だろうと聞いてはいけない。俺は慌てて寝室の扉を閉めたが、扉の閉まる音と同時に聞こえてしまった。
私が好きなのはあなたです。
以上、先輩と下男と俺と陽子さんっていう題目の話でございました。
で、今日はこれで終わりにしよう。時間も時間だ。
ジータレス読み、653、下段っていうのは、651、652 で653、主人公に主体性がないのはそういう作品なんだろうなと分かっているが、イライラしてしまう。それにつけてもおっちゃんの朗読だから聞くのやめられない、人間だもの。はい、とりあえずあざっす。
別にダメな時は別に無理する必要はないんですけど、まあ聞いてもらえるのはありがたいんですけどね。で、654、
まあね、変な例えだけど、慣れたり自分の支配領域内だと思っていたら大抵の恐怖って消滅するんだよねと。寺の娘の DJ さん、本堂の骨壺が並ぶ前で夜に発声練習余裕って言ってたもんと。おっちゃんは子供の頃、家のあんまり使っていない部屋が怖かったりってなかったと。
家のあんまり使っていない部屋が怖かった。まああんまり使っていない部屋怖い、怖いか。まあ独特な雰囲気はあったけどね。そのあんまり使っていない部屋っていうのは結局
客が来た時用にこう使ってた部屋とかがあって、めったにこう子供の頃の自分は別にそこにはまあ入っても特に何にもないしっていうのもあるんだけど、まあ入らずにいたわけですが、まあそこの雰囲気っていうのはやっぱりなんか自分家なのに自分家じゃない感じっていうのは、まああんまり使ってないからでっていうのがあったから、まあそういうのがあったけど、怖いっていうところに行くのかっていうとまあちょっと違うかもしれないけど、そうね、まあちょっと変な雰囲気はあったかもしれないですけどね。まあ人形とかいろいろ置いてあったり、まあ他の部屋とちょっと違う感じのこう、まあ客が来てもまあ大丈夫みたいな感じのその雰囲気にしてたので、そのよそ行きな感じがよりこうなんだろう、ちょっと違うなっていう感じはあったけど。で655、聞こえんの C の H だけと、あ聞こえたって書いてあるんですけど、聞こえん、どういうことだわかんねえ。でとりあえずまあ聞こえたと。で657、赤面して受け取るんかいと、人の手に渡ったもんなんかドン引きしてそのまま捨てちまうよと、まあそれはなんで受け取ったかっていうところはありますよね。人の手に渡ったもんなんだけどっていうところでしょうね。で658、録音ファイルを置いている場所、最新の2014フォルダだけ並び順が変わって見づらいな、前に戻してほしいと。俺よくわかんないですけど、並び順が変わってるんだ。はい、まあ並び順が変わったのに対して見づらいだそうですけども、その辺はちょっともう分かりません自分は。自分は逆にあのなんだろう、自分は使わないので、その辺はよく分からないんですけども、なかなかその見やすいようにするっていうのもまた難しいとは思うんですけどね。まあ人任せになっちゃうんですけど、自分がこうだとはなかなかちょっと実態を知らないので何とも言えません、はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。あと10話ぐらいかなと思うんですけど、はい、まあタイミング合うときにやりたいと思います。じゃあ聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップしていただきたいと思っておりますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。じゃあ明日お疲れ様でした。ほいじゃあバイバイ。